音声版広報相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者の方のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、相川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報相川、光、緑、ゆとり、共同の町相川、2015年4月1日、ナンバー628をお届けします。編集発行、相川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡相川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、相川町で検索。4月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集、平成27年度予算のあらまし。1つ、調整情報館、町ホームページをリニューアル。1つ、図書カードが当たるお楽しみクイズ。1つ、インフォメーション。1つ、みんなのサポセン。1つ、相川トピックス。その他、いろいろなお知らせです。表紙には、昨年の小学校入学式の日に、クラス分けの名前を見ているランドセルを背負った新1年生の写真があり、名前あった?うん、同じクラスだね。とあります。特集、平成27年度予算のあらまし。安全安心、子育て、健康に配慮した町民生活重視の予算。総額236億4300万円。平成27年度の当初予算総額は236億4300万円で、このうち調整運営の基本的な経費を計上する一般会計は117億4400万円となりました。限られた財源の中、町民生活に密着した事業に加え、子育て支援施策の拡充や、人口減少対策、地域経済の活性化に向けた取り組みなどを積極的に展開します。問い合わせ、企画政策課財政班、電話内線3236。各会計予算規模、会計名、予算額、構成費、前年度との比較増減率の順に読みます。一般会計、117億4400万円。49.7%、2.0% 減。特別会計、そのうち国民健康保険、64億9600万円、27.5%、13.6% 増。後期高齢者医療、3億6800万円、1.5%、6.1% 増。介護保険、25億4600万円、10.8%、6.7% 増。下水道事業13億4300万円、5.7%、5.5% 増。承継107億5300万円、45.5%、10.6% 増。企業会計水道事業11億4600万円、4.8%、15.1% 増。合計236億4300万円 100%、4.1% 増。一般会計歳入構成。円グラフがあります。歳入合計117億4400万円 100%。内訳。自主財源86億8873万円。74.0%。その内訳は、徴税74億2858万3000円、63.3%。分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰越金、6億3943万4000円、5.4%。諸収入4億9100万7000円、4.2%。繰入金 1億2970万6000円 1.1%。 依存財源30億5527万円 26.0%。 その内訳は、国庫支出金10億6161万円 9.0%、 県支出金7億5005万円 6.4%、 調査1億7360万円 1.5%、 地方消費税交付金7億5900万円 6.5%、 地方譲与税、自動車取得税交付金、地方特例交付金ほか3億1101万円 2.6%。 徴税の内訳、税目、予算額、前年度との比較増減率の順に読みます。町民税、個人19億9168万4000円 1.7% 減。町民税、法人7億8000円 0.0% 減。固定資産税38億9103万5000円 0.3% 増。軽自動車税9243万4000円 13.6% 増。町タバコ税3億4086万8000円 3.1% 減。都市計画税4億1255万4000円 2.2% 減。合計74億2858万3000円 0.5% 減。歳出、主な事業と予算額。なお、新は本年度新規事業、各は本年度拡充拡大事業。構成費は一般会計内の数値。町民一人当たりの額は2月1日現在の人口41,360人で算出。総務費、予算額14億7809万7000円。町民一人当たりの額35,737円。構成費 12.6%。 新、町内全域防犯灯 LED 化事業940万8000円。町内全域の防犯灯を省エネで長寿命の LED 型へ一斉に更新する。大規模災害に対する備え防災対策事業1107万7000円。広域避難場所に必要な物品設備の計画的な整備や地域の自主防災組織への助成などを実施する。新、路線バス利用状況調査の実施27万7000円。路線バスの速達性・定時性を図るため、半原から厚木バスセンター行きバスの利用状況などについて調査を実施する。新、FM 相模を活用した行政情報の発信、64万8000円。町の行政情報を幅広くに提供するため、FM ラジオによる情報発信を開始する。新、公共施設等総合管理計画の策定。640万円。公共施設の老朽化、人口減少などによる利用需要の変化に対応するため、公共施設等総合管理計画の策定を進める。議会費、予算額1億8239万9000円。町民1人当たりの額4410円。構成費 1.5%。 衛生費、予算額13億31万3000円。町民一人当たりの額31,439円。構成費 11.1%。 新、育児中のママのための体操教室の開催30,000円。育児中に起こりやすい腰痛を予防するためのストレッチやヨガの教室を開催し、心身のリフレッシュと負担の軽減を図る。高齢者肺炎球菌予防接種事業414万4000円。高齢者の死亡原因の一つである肺炎の予防対策として肺炎球菌ワクチンの接種事業を実施する。各口腔がん検診事業の拡充21万5000円。これまで厚木市の施設で実施していた本事業を 受診人数の拡大と利便性向上のため、健康プラザを会場に実施する。新、空き家対策推進事業150万円。空き家の有効利用や定住促進を図るため、空き家バンク制度を創設し、登録された空き家の改修費用や取得費用の一部を助成する。民生費、予算額43億4036万円。町民一人当たりの額10万4941円。厚生費 37.0%。各、小児医療費助成事業の拡大、1億3450万2000円。安心して子供を産み育てることができるよう、小学校6年生までを対象としていた医療費の自己負担分の全額助成を、中学3年生までに拡大する。所得制限一部負担金なし。新、認定子ども園小規模保育施設への給付、3593万2000円。子ども・子育て支援法に基づき、認定子ども園や小規模保育施設へ移行する幼稚園などに対し、給付を行う。出産祝い金支給事業、603万円。子育て世帯の応援と経済的負担の軽減を図るため、誕生したすべてのお子さんに対し、出産祝い金を贈る。各、子育て支援センターの運営、土曜サロンの拡大、599万1000円。父親の育児参加を促進するため、土曜サロンの開催日数を拡大するほか、料理教室や親子での遊び方などを学ぶ、お父さんのための土曜講座を新たに開催する。各、障害者自立支援事業の拡大、6億9769万8000円。相談事業の増加に対応するため、障害者相談支援事業所を設置するなど、障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスの提供を行う。各、福祉バス運行事業の拡大、1200万円。多くの高齢者が利用している福祉バスについて、現行のマイクロバスに大型バスを加え、利便性の向上を図る。新、田代保育園耐震補強事業、438万2000円。平成26年度に実施した耐震診断結果に基づき、耐震補強工事に向けた実施設計を行う。農林水産業費、予算額2億714万3000円。町民一人当たりの額5008円。厚生費 1.8%。有害鳥獣対策事業1260万6000円。個人が設置する獣害防除柵への助成や有害鳥獣対策実施隊による管理捕獲を実施するなど、野生動物による農作物などへの被害防止に努める。新、新規就農者支援家賃助成、171万6千円。新規就農者に家賃の一部助成を行い、経済的負担の軽減や安定した農業経営基盤の確立を図る。商工費、予算額3億2197万4千円。町民一人当たりの額7785円。厚生費 2.7%。新、商工業総合専門相談事業補助金15万円。中小企業や小規模事業者の事業拡大や新分野への進出を図るため、愛好商工会が実施する専門家による訪問相談事業を支援する。観光トイレ改修事業41万6千円。半原真渡りの移動式観光トイレを簡易水洗トイレに更新するとともに、隣接する消防団器具車のトイレを開放し、衛生環境の改善を図る。土木費、予算額11億3973万8000円。町民一人当たりの額2万7556円。厚生費 9.7%。平山下平線整備事業、1601万7000円。 平山下平線の延伸路線となる平山下平線の隅田大橋から国道412号までの道路及び道路構造物の詳細設計などを行う。新第一号公園テニスコート改修事業3233万6000円、ウレタンコート3面を利用者からの要望の高い人工芝コートに改修するほか、傷みの激しい人工芝コート一面を張り替える。消防費、予算額7億5187万2000円、町民一人当たりの額18179円、構成費 6.4%。 消防救急デジタル無線活動波整備事業4899万4000円、平成26-27年度継続事業、継続費総額1億3926万6000円。消防救急無線活動波のデジタル化移行に向けた工事を継続して実施する。新消防団福利厚生事業34万円。新入団員確保対策の一環として、健康診断への全額助成や福利厚生施設の宿泊費の一部助成を実施する。戸籍でした。
教育費、予算額13億228万8000円、町民一人当たりの額31487円、構成費 11.1%。 新小中学校エアコン設備整備事業1970万円、小中学校へのエアコン設置に向けた基本実施設計を行い、教育環境改善の取り組みを推進する。各、私立幼稚園への助成事業の拡大、6728万6000円、私立幼稚園就園奨励費及び特別支援教育費補助金の助成単価を増額し、幼児教育の向上と保護者の負担軽減を図る。新文化会館、半原中津公民館トイレ改修事業244万6000円、文化会館、半原中津公民館のトイレに洗浄機能付き暖房便座を設置し、衛生環境の改善を図る。交際費、公の債務費、予算額6億864万3000円、町民一人当たりの額14716円、構成費 5.2%。 その他、予算額1億1117万3000円、町民一人当たりの額2688円、構成費 0.9%。 国民健康保険特別会計、新特定健康審査受診勧奨事業5万8000円、新糖尿病重症化予防事業30万8000円、国保データベースシステムを活用した特定健康審査の受診勧奨を行うとともに、糖尿病の方を対象とした個別指導を実施するなど、生活習慣病と糖尿病の重症化を予防し、医療費の抑制を図る。介護保険特別会計、各介護予防事業の拡充1313万7000円、女性向けの認知症予防教室や転倒予防教室の卒業生コースを新たに開設するほか、民間のプールを利用した転倒骨折予防教室の実施回数を拡大する。下水道事業特別会計、雨水対策事業の推進7054万8000円、集中豪雨等による浸水被害の軽減を図るため、半原宮沢排水区及び中津半縄排水区の雨水対策事業を推進する。水道事業会計、水道施設改良防災対策事業3億5300万8000円、中津浄水場紫外線処理設備整備工事のほか、排水池等の耐震性基礎調査や耐震性の高い排水管への 設置外工事などを実施し、安全で良質な水の安定供給に努める。地域住民生活等緊急支援のための交付金活用事業。国の緊急経済対策による交付金を活用し、地域における消費喚起、生活支援策や地方版総合戦略の早期策定、地方版総合戦略に係る先行的な事業を実施する。平成26年度3月補正。繰越免許費分。表があります。事業名、事業内容、予算額の順に読みます。プレミアム付き商品券発行事業、6000円分、500円券12枚綴りの商品券を5000円で販売、2473万3000円。地方版、町、人、仕事、創生総合戦略策定事業、地方人口ビジョン及び地方版創生総合戦略を策定、730万7000円。定住促進事業、3世代同居等定住支援事業、住宅取得費用、リフォーム費用の一部助成、定住促進リーフレット作成、移住促進プロモーション動画制作、729万円。相川ブランド推進事業、優れた調産品を相川ブランドとして認定し、町の PR、地域産業の活性化を図る、380万円。アイちゃん音頭の制作、町民の皆さん誰もが歌って踊れるアイちゃん音頭の制作、75万円。消防団活動用品購入事業、防火衣の購入など、消防団活動用の安全装備品の充実を図る、526万円。新町発足60周年記念事業、今年は新町発足60周年の節目の年です。これを記念し、各種の特別事業や例年開催している主要なイベントを記念事業として実施します。特別事業、事業名、事業内容、予算額、実施予定日の順に読みます。サマーフェスティバル、田代運動公園で、カラオケのど自慢、キャラクターショー、愛ちゃん音頭披露、花火打ち上げなどを実施、835万円、8月23日。若者たちの音楽祭、文化会館を会場に実行委員会方式で実施、85万9千円、12月20日。友好都市、立科町交流バスツアー、立科名産のリンゴ狩りなどの交流バスツアーを開催、26万8千円、9月から10月。広報愛川特集ページ、60年の歩みや四季折々の様子などを紹介する特集ページの作成、25万3千円、6月。記念事業、事業名、事業内容、全体予算額、実施予定日の順に読みます。愛川公園つつじ祭り、近隣ゆるキャラ大集合、撮影会&握手会、200万円、4月29日。農林祭り、町内産のもち米を使った餅つき大会を開催、36万5千円、5月3日。愛川健康の日、健康プラザを会場にリフレッシュ体操を実施、28万円、6月7日。ふるさと祭り、お笑い芸人によるトークショーなどを開催、25日。なお、町文化協会創立40周年記念事業を同時開催、24日。360万円、10月24日、25日。町政情報館、情報、町ホームページをリニューアルしました。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話、内線3221。町のホームページをリニューアルし、4月1日から公開しています。 レイアウトを一新して必要な情報を探しやすくしたほか、スマートフォン用のホームページを新たに設置しました。ぜひご活用ください。新ホームページはここが使いやすい。1、すべての掲載情報を5項目に分類し、探しやすくしました。2、大きな写真のスライドショーを設けました。町から特にお知らせしたい情報を掲載します。3、町の魅力発信ページを作りました。観光や定住促進など、愛川町に来てみて見たくなる情報が満載です。4、防災情報などの緊急性の高い情報をトップページに掲載します。5、暮らしの便利帳では、ライフシーンや暮らしの場面から情報を探すことができます。6、手続きナビゲーションでは、出生、転入などの項目を選ぶと、役場で必要な手続きをまとめて確認できます。7、フォトニュースでは、町内の日々の出来事を写真とともに紹介します。スマートフォンでも見やすくなりました。パソコン向け、携帯電話向けに加えて、スマートフォン向けのホームページを設置しました。お知らせ。トップページのアドレス、URL は変更ありませんが、それ以外の個別ページの URL は変更になっています。トップページ以外にリンクやお気に入りを設定している場合は、設定の変更をお願いします。女性、愛川町国民健康保険加入の皆さんへ、人間ドック費用の一部を助成します。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377。町の国民健康保険に加入している次の方が、人間ドック標準コースを受ける場合に、検査料の一部、上限2万円を助成します。対象となる方には、4月中旬に通知を送りますので、期限までに国保年金課に提出してください。対象者、次の要件をすべて満たしている方、4月1日現在及び人間ドック受験日に愛川町にお住まいで、町国民健康保険に加入している方、本年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の誕生日を迎える方、平成26年度以前の町国民健康保険税の納付が済んでいる世帯に属する方、実施期間7月1日から12月31日まで、実施施設、愛川北部病院ほか、厚木市、相模原市、伊勢原市の指定施設、岡部でした。
組織、危機管理室を新設、子ども・子育て支援新制度に対応した再編、問い合わせ、行政推進課行政管理班、電話内線3244。4月から危機管理を統括する部門として、副町長直轄の危機管理室を新設しました。町民皆さんの生命、身体及び財産を守ることを目的に、地震や風水害などの自然災害への対策、災害発生時や事件・事故などの被害が広範囲になり、重大であると予想される場合の緊急的な交通安全、防犯などに取り組みます。また4月から、子ども・子育て支援新制度がスタートしたことに伴い、事務を効果的・効率的に実施できるよう、民政部を中心に組織の再編をしました。組織機構の見直しの内容・担当事務は次の通りです。危機管理室、消防庁舎3階に新設。主な担当事務、危機管理の総合調整、防災、国民保護、緊急時の交通安全、防犯、新型インフルエンザなどへの対策。危機管理室の新設に伴い、消防本部消防防災課を消防課に改め、防災対策班を廃止し、予防警備班を予防班と警備班に分割します。 マーケティング室を総務部へ統合。地域活性化や町の知名度、イメージアップ戦略について、企画政策課と密接な連携の下で総合的に推進していくため、マーケティング室をマーケティング推進班とし、企画政策課へ統合します。民政部の組織変更、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、民政部の保健福祉部門の担当事務を見直し、国保医療課医療給付班を廃止しました。担当事務に変更がある民政部の課、4月1日から変更。表があります。課名、班名、新たに担当する事務の順に読みます。福祉支援課、障害福祉班、障害者医療費の助成、育成医療費の助成、地域福祉班、担当事務に変更はありません。子育て支援課、子ども福祉班、一人親家庭等医療費の助成、小児医療費の助成、養育医療費の助成、子ども保育班、子ども施設班から名称変更、私立幼稚園、就園奨励費補助金、幼稚園及び認定子ども園、健康推進課、健康づくり班、成人保健班から名称変更、地域医療対策、感染症予防及び対策、母子保健班、担当事務に変更はありません。国保年金課、国保医療課から名称変更、国保年金班、特定健康審査、後期高齢者健康審査、人間ドック、収納班、国保年金班から分割、国民健康保険税の徴収、後期高齢者医療保険料の徴収、なお、民政部の住民課、高齢介護課については、担当事務に変更はありません。あなたにもマイナンバー始まります。マイナンバー制度が平成28年1月スタート。問い合わせ、行政推進課行政管理班、電話内線3245。平成28年1月から町役場をはじめ、国や県の機関、市町村の窓口での手続きや会社での健康保険、税金の源泉徴収の手続きなどでマイナンバーの利用が始まります。マイナンバー制度は社会保障や税などの各種手続きの簡素化、公平な税負担や社会保障の給付の実現、行政の効率化などを進めるための重要な制度です。制度の詳しい内容について、数回にわたってお知らせします。10月からマイナンバーを一人一人にお届けします。10月から住民の一人一人に12桁のマイナンバー、個人番号を通知します。中長期在留者や特別永住者などの外国籍住民にも通知します。住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された通知カードを送付します。マイナンバーは一人に必ず一つです。一人で複数のマイナンバーを使ったり、一つの番号を複数の人が使ったりすることはありません。マイナンバーは一生使うものです。転居や結婚などの際に変わることはありませんので、大切にしてください。最新情報はマイナンバーのホームページをご覧ください。制度のお問い合わせは、電話 0570-20-0178、全国共通ナビダイヤル、平日午前9時30分から午後5時30分まで。税金、固定資産税、都市計画税の基礎、固定資産評価外の年度です。問い合わせ、税務課資産税班、電話内線3278。固定資産税は、付加期日である1月1日に固定資産、土地、家屋、焼却資産を所有している方が、その固定資産の価格、 評価額をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納めるものです。都市計画税は、下水道などの都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域内に土地と家屋を所有する方が固定資産税と合わせて納めるものです。両税を公平に負担していただくため、土地と家屋は3年ごとに適正な評価額となるよう評価替えを行っており、本年度はこの評価替え年度にあたります。両税合わせて徴税収入全体のおよそ 50% を占めており、行政サービスを行うための大切な財源となっています。税額算定の仕組み。1. 固定資産の評価を行い、評価額を決定。2. 評価額をもとに法律で定める計算式を適用して、税額の基礎となる課税標準額を算出します。原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や負担調整措置が適用される場合には適用後の額が課税標準となります。3. 課税標準額に税額を乗じて納めていただく税額を算出します。税額イコール課税標準額×税率固定資産税 1.4%都市計画税 0.2%。免税店。同一の人が町内に所有する次の各項目の固定資産の課税標準額が次の額に満たない場合には、両税とも課税されません。土地30万円。家屋20万円。焼却資産150万円。なお、複数所有する場合は合計額。土地の評価。土地の評価額は総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて算定した適正な時価を言い、売買実例価額などをもとに算定します。この適正な時価とは、正常な条件において当事者間で成立する取引価格を言います。町では地価工事価格や県の地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを活用して算定しています。宅地などの土地の評価額は、平成26年1月1日時点の不動産鑑定価格の7割をめどとして見直しを行いましたが、同日以降に地価の下落が見られる地点では、7月1日までの地価動向などを反映して評価額の見直しをしています。評価額は原則として次の評価替えまで据え置かれますが、地目の変更、分合筆などがあった場合には、評価額が適正なものになるよう見直しを行います。課税標準額の調整措置。土地については、課税の公平化を図るための負担調整措置や住宅用地の特例措置が取られています。負担調整措置とは、評価額に対する課税標準額の割合、負担水準が高い土地については、税負担を引き下げ、または据え置き、一方で負担水準が低い土地については、課税標準額をなだらかに引き上げていくことによって、税の負担を一定の水準に近づけるものです。住宅用地の特例措置とは、住宅政策上の観点から、特に税負担を軽減する必要がある住宅用地について、課税標準額を軽減するものです。家屋の評価。家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて、再建築価格をもとに評価します。再建築価格とは、評価替えの時点で同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことを言います。既存家屋の評価額は、再建築価格に建築物価の変動割合や、建築時からの経過年数による資産価値の減少分を考慮して評価額を見直します。その評価額が前年度の評価額を超える場合は、 前年度の評価額に据え置かれ、新しい評価額に引き上げることはありません。償却資産の評価。償却資産とは、会社や個人事業者が事業のために用いる機械や器具などで、申告書に基づいて評価します。毎年、法定耐用年数に基づく原価率、定率法により、課税標準額を算定します。固定資産、従覧帳簿、従覧のお知らせ。従覧とは、税額算定の元となる評価額などの内容を、あらかじめ納税者の皆さんが確認できる制度です。次の期間中は、自己所有部分の評価額などが無料でご覧になれ、納税者本人の名寄帳の写しを無料でお渡ししています。期間、4月1日水曜日から6月1日月曜日の平日まで。場所、役場1階税務課資産税班。対象者、1月1日現在、町内に土地、家屋を所有する納税者や納税管理人など。なお希望者は本人確認ができるもの、運転免許証や健康保険証などのほか、代理人は委任状、相続人は戸籍謄本などをお持ちください。杉山敦子でした。
町税の納期前納付保証金を見直します。町県民税や固定資産税の年税額を第1期の納期限までに全額納めた場合に交付される納期前納付保証金について、特別徴収の対象となる納税者との公平性の確保などを考慮して、平成27年度は交付率を100分の 0.2 から100分の 0.1 に引き下げ、平成28年度以降は廃止します。問い合わせ、税務課収納班、電話、内線、3283。制度、介護保険制度が変わります。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話、内線、3332。介護保険料を改定します。4月から、介護保険料は3年ごとに見直しが行われ、平成27年度から新たな保険料が設定されます。65歳以上の人の介護保険料は、6月中旬に送付する介護保険料額決定通知書などで本人にお知らせします。特別養護老人ホームの入所基準を変更します。4月から、特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護3以上の人が対象になります。すでに入所している人を除く。要介護1、要介護2の人でもやむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難な状況にあれば新規入所が認められる場合があります。一定以上の所得がある人は利用者負担が2割になります。8月から、一定以上の所得がある65歳以上の人が介護保険サービスを利用したときは、利用者負担が1割から2割になります。64歳以下の人は1割のままです。一定以上の所得とは、本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者、65歳以上の人の年金収入、プラスその他の合計所得が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上のことを言います。要支援、要介護の認定を受けている人全員に、利用者負担の割合が記載された、介護保険負担割合表を、7月ごろに送付します。高額介護サービス費の一部の上限を変更します。8月から。同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される高額介護サービス費の利用者負担段階区分に現役並み所得者区分を新設します。 介護保険施設や短期入所サービス、ショートステイを利用する際の所得が低い人の食費、居住費の負担軽減の適用要件を変更します。8月から。次のいずれかに該当する人は軽減の対象外です。町民税が非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税である場合、町民税非課税世帯、世帯分離している配偶者も住民税非課税であっても預貯金等が一定額単身1000万円、夫婦2000万円を超えている場合、養子縁1、養子縁2の人が利用できるサービスを一部変更します。介護予防日常生活支援総合事業が始まります。これまで介護予防サービスで行われていた介護予防訪問介護は訪問型サービス、介護予防通所介護は通所型サービスとサービス名が変わり、町が行う介護予防日常生活支援総合事業へ移行します。介護予防日常生活支援総合事業の対象となる人は、要介護認定で要支援1、要支援2、非該当と判定された人、要介護状態となる恐れの高い人ですが、65歳以上であれば誰でも利用できるサービスもあります。年金、国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例制度のお知らせ。問い合わせ、厚木年金事務所、電話 223-7171。町、国保年金課、国保年金班、電話、内線3379。相川製塩の使用料を改定します。製塩施設の長期的な維持管理を図るため、近隣施設との均衡を考慮し、7月1日から使用料を改定します。区分、改正前、改正後の順に読みます。式場使用料、町外者、町民は変更ありません。1回10万円、1回12万5千円、動物路使用料、町民1回5千円、15kg 未満1体1万円、15kg 以上1体1万5千円、町外者1回1万円、15kg 未満1体2万円、15kg 以上1体3万円、問い合わせ相川製塩、電話 285-9411、小池でした。
人事、固定資産評価審査委員会委員、紀藤一郎さんが再任。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。3月議会定例会で、固定資産評価審査委員会委員に、紀藤一郎さん、半原の再任が同意され、4月1日付で就任しました。任期は平成30年。3月31日までの3年間です。町職員の人事異動、4月1日付、部長級昇格、環境経済部長、大成敦夫、会計管理者、和田博之、農業委員会事務局長、沼田耕作、監査委員事務局長、高橋光一、部長級異動、総務部長、白井幸男、建設部長、橋本和明、課長級昇格、総務部行政推進課長、小倉忠、民政部住民課長、沢村健二、建設部道路課長、大貫健、消防署本署警備第二課長、石川翔吾、環境経済部、環境課専任主管、亀井俊夫、消防署本署警備第二課専任主管、新倉哲夫、課長級異動、危機管理室長、染谷圭一、総務部総務課長兼選挙管理委員会事務局長、小野沢悟、 民政部国保年金課長、脇島幸男。環境経済部環境課長、小島義政。建設部下水道課長、八木博明。教育委員会教育総務課長、山田正文。教育委員会障害学習課長、片岡由美。教育委員会スポーツ文化振興課長、相馬真美。主幹級昇格。危機管理室主幹、曽我和則。総務部総務課主幹、豊島義則。総務部総務課主幹、柏木道子。総務部行政推進課主幹、織田勲。民政部子育て支援課主幹、上村和彦。半原保育園副園長、北村信子。中津保育園園長、岡本田鶴子。民政部国保年金課主幹、小野沢忍。環境経済部商工観光課主幹、奈良幸宏。議会事務局主幹、中山拓也。選挙管理委員会事務局主幹、井上守。郷土資料館主幹、藤田博士。消防本部消防課主幹、岩本誠。消防署本署警備第一課主幹、岩沢博和。消防署本署警備第二課主幹、加谷秀樹。消防署本署警備第二課主幹、落合博明。主幹級異動。総務部企画政策課主幹、小川博之。総務部行政推進課主幹、後藤明宏。総務部関西契約課主幹、高橋博樹。総務部税務課主幹、斉藤雄一。田代保育園園長、山田さなえ。民政部健康推進課議官、矢後さなえ。民政部高齢介護課議官、荒井優子。民政部住民課主幹、越智智子。環境経済部農政課主幹、中村健二。建設部下水道課主幹、岡部誠一郎。消防署本署警備第一課主幹、細もみひろし。消防署本署警備第一課主幹、島崎光雄。消防署本署警備第二課主幹、小島博和。消防署本署警備第二課主幹、中島隆弘。消防署半原分署第一警備隊主幹、石井康幸。消防署半原分署第二警備隊主幹、伊織明義。定年退職、3月31日付。建設部長、平本和夫。会計管理者、小笠原俊弘。田代保育園園長、林彩子。中津保育園園長、紀藤美恵子。教職員の人事異動。転任、転入。4月1日付。中津小学校校長、西方智子。清川村立緑小学校長より、篠原淳也、田代小より、小島幸恵、半原小より、川野春樹、厚木市立清水小より、岡美咲、審査員、古谷夏美、審査員、高峰小学校校長、高木光人、清川村立宮ヶ瀬中学校長より、教頭、竹内信行、半原小教頭より、田代小学校、浮羽育美、清川村立緑小より、熊坂玄太、中津第二小より、半原小学校教頭、芦沢治、菅原小教頭より、森圭介、厚木市立北小より、赤瀬由衣、中津小より、茂田志乃、菅原小より、梅村修平、審査員、中津第二小学校、黒崎佑、審査員、菅原小学校、藤本亮、審査員、榎木由香、審査員、相川東中学校、石原淳子、相川中より、靴沢直也、厚木市立玉川中より、 山口恵美、審査用。桐生智弘、審査用。伊藤純一、審査用。坂爪凛也、審査用。相川中学校、堀米京子、県立浅尾養護学校より、添田裕二、審査用。勝見花子、審査用。相川中原中学校、堀陽子、相川中より、広瀬正明、県立相川高校より、承認、4月1日付、中津小学校、総括教諭、宮崎幸子、前、同校教諭、菅原小学校教頭、長沼由里、前、中津小総括教諭、相川東中学校、総括教諭、岩崎秀成、前、同校教諭、相川中学校、総括教諭、大塚隆、前、同校教諭。転出、3月31日付、中津小学校校長、時末誠、厚木市立玉川小校長へ、高峰小学校校長、小島和弘、清川村立緑中校長へ、田代小学校、浜田かなえ、厚木市立飛び尾小へ、半原小学校、小島すぐる、厚木市立南毛利小へ、相川東中学校、須山光雄、清川村立宮ヶ瀬中教頭へ、相川中原中学校、寒川裕二、厚木市立睦合東中へ、定年退職、3月31日付、高峰小教頭、岩光則夫、相川東中教諭、吉岡博士、半原小事務主管、岩井豊。調整情報がメールで届きます。メール配信サービスに登録を。問い合わせ、総務課広報校長班、電話内線3222。石井でした。
アイラブ子育て、子育てプチポケット、第2、第4土曜日も子育て支援センターをご利用ください。問い合わせ、子育て支援センター、電話 285-8345、優しい子。お楽しみクイズ、今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分をプレゼントします。今年、新庁発足60周年を迎えた相川町は、様々なイベントを予定しています。さて、田代運動公園で8月に開催するイベントは、1、相川フェスティバル、2、60周年フェスティバル、3、サマーフェスティバル。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、4月7日火曜日、郵送の場合、当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報校長班、ファックスの場合、286-5021。正解と当選者は、5月1日号でお知らせします。3月1日号の答えと当選者、継承略。正解、2、4月4日。当選者、飯田悦子、榎本千佳子、尾花隆。インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341から3344。高齢者の肺炎球菌予防接種費用一部助成。予防接種法に基づき、高齢者肺炎球菌感染症を予防するため、本年度該当する対象者に接種費用の一部を助成します。接種前に健康推進課で受診券の交付申請をしてください。過去5年以内に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けた方は、 接種部位の腫れが強くなるなどの副反応が起こる可能性が高くなるため、予防接種を受けることができません。4月1日水曜日から平成28年3月31日木曜日まで、町が指定する医療機関、接種日に町内に住民票があり、過去5年以内に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがなく、次のいずれかに該当する方、平成27年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方、該当する方には申請書を送付しています。60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方、費用4000円、4000円を超える費用は町が助成します。なお、町民税、非課税世帯、および生活保護世帯に属する方は無料です。接種する前に、健康推進課で受診者負担金免除申請手続きをしてください。ヘルスアップ相談、保健師、栄養士、看護師による健康相談、身体測定、体脂肪測定、血圧測定、尿検査など、お気軽にお越しください。4月28日火曜日、午後1時30分から2時30分まで、健康プラザ3階健康づくり室、町内在住の方、予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。乳幼児の健康診査、お子さんの歯科保健指導、マテニティセミナー、すくすく親子健康相談、オストメイト健康相談会は、健康推進課へお問い合わせください。救急医療一覧表、4月から平成28年3月まで保存版があります。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3341、消防本部電話285-3131。なお、神奈川小児救急ダイヤル、毎日午後6時から午前0時まで、夜間のお子さんの体調に関する相談に応じています。プッシュ本回線、携帯電話は、電話、#8000番。ダイヤル回線、IP 電話は、電話045-722-8000番。杉山由紀子でした。
がん集団検診、5月1日までに申し込みを。がん検診には、健康プラザで受診する集団検診と、医療機関で受診する医療機関検診があります。4月中旬に、集団検診の対象となる方の世帯入試宛てに、申し込み書を送付します。希望される方は、5月1日金曜日までに、申し込み書を返送してください。医療機関検診を希望される方は、7月下旬に対象者に受診券を送付しますので、申し込みの必要はありません。昭和21年3月31日以前に生まれた方は、受診者負担金が無料です。なお、生活保護法による非保護世帯に属する方、または町民税非課税世帯に属する方は、受診者負担金の免除が受けられますので、事前、受診券到着後に申請してください。集団検診、健康プラザで指定された日時に行います。期間、6月から9月まで、マンモグラフィーは17月から12月まで、表があります。検診項目、検診内容、受診者負担金、対象の順に読みます。胃がん検診、X 線関節撮影、1300円。肺がん検診、X 線関節撮影、700円。X 線 関節撮影と核胆検査1500円。大腸がん検診。便清潔反応検査500円。いずれも40歳以上の方。昭和51年3月31日以前に生まれた方。乳がん検診。マンモグラフィー。乳房 X 線検査。視触診。1800円。40歳以上の女性、2年に1回。昭和51年3月31日以前に生まれた方のうち、平成26年度にこの検診を受けていない方。子宮がん検診、視診、頸部細胞診、1100円。20歳以上の女性、平成8年3月31日以前に生まれた方。医療機関検診、厚木医師会の医療機関で行います。期間、8月から平成28年1月まで。前立腺がん検診は8月から11月まで。同様に読みます。乳がん検診、視触診、900円。28歳以上の女性、昭和63年3月31日以前に生まれた方。子宮がん検診、視診、頸部細胞診、2000円。視診、頸部、体部細胞診3300円。いずれも20歳以上の女性、平成8年3月31日以前に生まれた方。前立腺がん検診、PSA 検査1000円。50歳以上の男性、昭和41年3月31日以前に生まれた方。表終わり。保健師から一言。いつまでも元気でいるために。高齢期の筋力低下に注意しましょう。高齢期は加齢に伴い筋力が衰えます。転倒が怖いからと外出をためらうと、ますます足腰が弱ってしまいます。筋力の低下、活動の低下、食欲の低下などをきっかけに、心身ともに衰弱してしまうことがありますので注意しましょう。運動機能の低下をチェックしましょう。手すりや壁を伝わらないと階段を登れない。何かにつかまらないと椅子から立ち上がれない。15分以上続けて歩くことができない。この1年間で転んだことがある。転倒に対する不安が大きい。以上に当てはまる項目がある人は、運動機能の低下に注意が必要です。家の中でできる筋力アップ体操をやってみましょう。1. 椅子の背もたれを持ち、両足を揃えて立ち、かかとの上げ下げをゆっくり繰り返す。2. 椅子に座り、両足を上げ、膝をゆっくり伸ばし、足首の曲げ伸ばしを行い、膝を曲げて足を下ろす動作を繰り返す。3. 仰向けになって膝を立て、片方の膝を抱えて、ゆっくり胸の方に引き、静止。両方の足を交互に繰り返す。春になり、過ごしやすい陽気となりました。無理のない運動や外出で筋力の低下を予防すること、毎日の暮らしの中で体を動かすことを心がけましょう。お知らせ。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者、医療保険料が納められ、納税相談もできます。4月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、役場1階税務課。電子申請システム、もっと簡単、もっと便利に。神奈川電子自治体共同運営サービス、e 神奈川が4月1日から新しくなりました。携帯電話やパソコンを利用したこれまでの申請方法に加え、スマートフォン専用画面での受付を開始。いつでも、どこからでも、住民票の写しや、印鑑登録証明書の交付申請などが行えます。新しい電子申請システムを利用する際には、新たに利用者 ID を取得してください。また、操作方法などの問い合わせは、コールセンターをご利用ください。証明書の交付や手数料の納付は従前通り窓口での対応となります。 コールセンター電話 0120-22-0642 フリーダイヤル午前9時から午後5時まで土曜、日曜、祝日、年末年始を除く問い合わせ行政推進課情報統計班電話内線3243最低賃金が改正必ずチェック使用者も労働者も問い合わせ神奈川労働局労働基準部賃金課電話 045-211-7354 または厚木労働基準監督署電話 228-1331 セーフティードライブコンテスト地域ぐるみで交通安全みんな揃ってマナーアップ地域の皆さんが一体となって事故防止に努め交通マナーの向上を目的に4月から9月までセーフティードライブコンテストを実施します。期間中はすべての町民の方を対象に、町内21行政区対抗で交通事故発生件数の少なさを競い合います。期間中に人身事故による交通事故が発生した場合は、一定の基準に基づき減点し、最終的に区ごとに集計して審査します。上位3行政区を有料区として、11月中旬に開催する相川町交通安全推進大会で表彰します。この機会にご家族やご近所で交通安全について話し合い、地域ぐるみで交通事故防止に努めましょう。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。催し、議会意見交換会、広く町民の声を聞き、共に歩み、町民参加を基本とする開かれた議会を目指すため、町民の皆さんと町議会議員との意見交換会を開催します。どなたでも参加できますので、直接会場へお越しください。当日は議会からの報告を行った後に意見交換を行います。5月15日金曜日、ラビンプラザ体育室。5月16日土曜日、レディースプラザプレールーム。5月17日日曜日、文化会館3階会議室。時間はいずれも午後7時から。問い合わせ、議会事務局、電話 285-6927。今年も開催、相川にぎわいマルシェ。今年も相川にぎわいマルシェを開催します。3年目を迎えたマルシェ朝市には、町内外の30店ほどが出店し、お店の自慢の一品、珍しいもの、安くて美味しいものなどが並びます。12月まで毎月第1日曜日に開催します。お得な買い物を楽しみましょう。4月5日日曜日、午前6時30分から8時30分まで。健康プラザ前広場。問い合わせ、愛好商工会、電話 286-3672。楽しい本に出会おう。4月23日は子供読書の日。問い合わせ、図書館、電話 285-6963。募集。相川リサイクルマーケット、出店者を募集。ゴミの減量化、資源化を推進するため、相川リサイクルマーケットを開催します。不要となった衣類、食器、本、おもちゃなどがありましたら、一日店長となって参加してみませんか？5月3日日曜日、午前10時から午後2時まで、農林祭りと同時開催。役場周辺。町内在住の方、40店舗です。費用は500円。必要経費以外は町社会福祉協議会に寄付。1店舗あたり3メートル ×2 メートル程度の広さです。食品、仕入れ物の販売、及び業者の出店はできません。雨天の場合は中止です。申し込み、4月10日金曜日、午前8時30分から受付を開始。定員になり次第締め切り。問い合わせ、環境課、廃棄物対策班、電話 285-6947。文化会館、催し案内。ホールの催し。合皮、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。 4月11日土曜日、アンダンテ、ピアノの会発表会。午後2時から6時30分まで。アンダンテ、ピアノの会。熊沢。電話090-1998-2850。無料、先着535人。4月18日土曜日。映画、日本と原発、上映会、エンド被災者、山田敏子さんのお話。午後2時から4時30分まで。映画、日本と原発、上映愛川実行委員会、柳井氏、電話090-1464-4472、大人1000円、高校生以下無料。相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話285-6937直通。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話206-1061直通。別府でした。
みんなのサポセン。愛川町民活動サポートセンターに登録している団体を紹介します。安全な食を考える会。健康な体は安全で美味しい食から。安全な食を考える会について。安全な食を考える会は、食の安全という観点から、普段何気なく口に運んでいる食べ物について見つめ直そうと、平成15年に発足しました。趣味で家庭菜園をしている方や、農業を営む方などが集まり、農薬や添加物などの情報を交換し、共に学びながら安全で美味しい食べ物を作り、食することを目的に結成しました。現在は60代から70代の方を中心に41人で活動しています。主な活動内容。家庭農園を希望する方へ遊休農地を紹介し、開設の補助を行っています。また、有機農業推進講演会を町と共催するほか、安全な食や環境を守るために、県外の農業先進地域で堆肥工場の見学や有機栽培についての視察を行っています。平成21年から無農薬、無化学肥料で菜種を栽培し、焙煎圧搾方式で搾油した自家製の菜種油を作っています。昨年は178kgの種が採取でき、380g の容器、およそ150本の菜種油が作られました。畑一面に菜の花が咲く4月には、菜の花祭りも開催しており、町内外からの来場客で賑わいます。会員からメッセージ。自分の健康を守るために、食について知ることの大切さを伝えていきたい。安全な食に対する意識が高まる中で、食べ物が作られる過程を自分の目で確かめ、育てた野菜などを収穫して食べることはとても感動的です。と会員の皆さんは語ります。これからも会員同士や町内外の他団体と交流を深め、情報交換を行いながら、安全な食について考えていきます。安全な食を考える会からのお知らせ。第6回菜の花祭りを開催します。1200坪の畑いっぱいに咲く菜の花を見て楽しんでもらおうという思いから、菜の花祭りは始まりました。農業や自然食に関心のあるグループが集まり、無農薬野菜や有機栽培の小麦パン、手作り蜂蜜などの模擬店が多数出展されるほか、和太鼓や吹奏楽の演奏もあります。満開の菜の花に囲まれて、食や音楽を楽しみませんか？会員を随時募集しています。安全で安心な食について一緒に考え、薬品を使用しない方法で野菜などを育て、美味しい食べ物を作りませんか？関心がある方はお問い合わせください。第6回菜の花祭り、日時4月11日土曜日、 午前10時から午後2時まで。会場、愛川町隅田、峰野原、隅田2016番地周辺、海老名畜産農場前。なお、車でお越しの方は、臨時駐車場、美馬製千番地周辺をご利用ください。問い合わせ、安全な食を考える会、事務局、出頭秋。平成27年度サポートセンター事業計画。サポートセンターでは、平成27年度も登録団体活動発表会や、ふるさと祭りでの PR コーナーの出展など、登録団体の連携や活動の活性化が図られるよう、各種事業を実施します。4月25日土曜日にデジカメ講習会を開催します。撮影する時の位置や明るさの調整方法など、撮影のちょっとしたコツを学べます。参加費は無料ですので、ぜひご参加ください。実施日、予定、事業内容の順に読みます。4月25日土曜日、デジカメ講習会。5月23日土曜日、登録団体活動発表会。10月25日日曜日、ふるさと祭りと同日。サポセン PR コーナー登録団体活動写真展。11月中旬、パソコン教室講習会。平成28年1月下旬、登録団体交流会。10月15日木曜日。平成28年3月15日火曜日。広報誌、サポセン愛川の発行。毎週火曜日、土曜日、年間、パソコン相談室。問い合わせ、愛川町民活動サポートセンター、電話 205-1323、ファックス 205-1324。愛川トピックス、土砂災害防止に関する絵画作文入賞作品。土砂災害防止に関する理解や関心を深めるために、国土交通省が全国の小・中学生から募集した絵画作文で、愛川町から2名の作品が入賞しました。継承略、絵画小学生の部、優秀賞、国土交通省事務次官賞、竹川春奈、半原小4年。いつ起きるかわからない土砂災害。作文中学生の部。神奈川県治水砂防協会長賞。西村楓、愛川中2年。身近にある災害。ブックナビ、300冊以上の本を紹介。愛川町子どもの読書を推進する会。3月13日、愛川町子どもの読書を推進する会の皆さんが、小野沢町長を訪問し、読んであげたい、読んでみよう、私たちのブックナビの発行を報告し、子どもの読書活動のさらなる推進への思いを届けました。このブックナビは、子どもの読書、読み聞かせ活動をしているボランティアの方や先生方が選んだ子どもたちに読んでもらいたい絵本や童話、児童文学など300冊以上の本を紹介する町オリジナルのブックガイドです。図書館や公民館での貸し出しや小・中学校などで閲覧できますのでぜひご覧ください。愛ちゃんグッズ販売中。愛川町観光キャラクター、愛ちゃんの新しいグッズができました。モバイルクリーナー、薄型ホイッスル、ストライプ付きぬいぐるみの3種類です。皆さん、可愛がってくださいね。ニューストラップ付きぬいぐるみ、およそ10センチ、600円。ニューモバイルクリーナー、ニュー薄型ホイッスル、キャラクター鈴、 いずれも300円。金額は変更する場合があります。販売場所、県立相川公園パークセンター内、地場産品販売所、相川町観光協会事務局、商工観光課内。神奈川県トラック協会、交通安全を願い横断旗を寄贈。3月12日、一般社団法人神奈川県トラック協会、厚木分会厚木第一地区から、交通事故防止の運動に役立ててほしいと、黄色の交通安全横断旗400本と、横断指示旗20本が町に寄贈されました。子どもたちの交通事故をなくしたいという思いを受け、町では早速町内の小学校に配布しました。交通ルールに不慣れな新入学児童が通学を始めます。地域の皆さんで子どもたちを見守りましょう。新町発足60周年記念、第13回相川公園つつじ祭り。4月29日水曜日祝日、午前10時から午後3時まで。およそ40種4万本以上のツツジが見頃を迎える県立相川公園で、ツツジ祭りを開催します。地元特産品の販売、組紐や和紙作りなどの体験教室、ステージイベントのほか、新町発足60周年記念として相川町観光キャラクター、愛ちゃんをはじめとした近隣自治体のキャラクターによる撮影会や握手会も予定しています。郷土資料館、工芸工房村、宮ヶ瀬ダムの見学や広大な公園の散策とともにお楽しみください。会場、県立相川公園。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話、内線3523。今月の日曜祝日当番医。診療時間、午前9時から11時30分まで。午後2時から4時30分まで。5日、12日、26日、相川北部病院。電話 284-2121。 19日さくらクリニック、電話 284-1002。 その他の休日夜間、厚木市休日夜間休館診療所メディカルセンター、電話 297-5199。 なお都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。還付金詐欺に注意。役場職員を名乗り、医療費の還付金がありますので、ATM を操作してください、と電話をかけ、お金を振り込ませる詐欺が多発しています。不審な電話がかかってきたときは、一度電話を切り、警察や役場へ連絡してください。厚木警察署、電話 223-0110。 相川町老人クラブ会員募集中。地域の仲間を増やして助け合いの絆を深めよう。老人クラブは60歳以上の方は誰でも入会できます。元気に、仲良く、豊かに、楽しくをテーマに仲間づくり、健康づくりをしませんか。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3338。在宅医療介護福祉ハンドブック。在宅での医療や介護に協力する医療機関や介護、福祉施設などの情報を掲載したハンドブックを作成しました。3月下旬から各家庭へ順次配布していますので、在宅での介護をお考えの時にお役立てください。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3341。音声版広報相川。 録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ、CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会にご連絡ください。電話内線3792。渡辺でした。ここで3月1日現在の住民基本台帳搭載人口、世帯数をお知らせします。人口41,332 人で、前の月より28人減っています。そのうち男21,476 人で、前の月より24人減っています。女19,856 人で、前の月より4人減っています。世帯数は17,521 世帯で、前の月より1世帯増えています。これで広報愛川ナンバー628のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。